あ、牛です。
あ、鳥です。
ラ
ラ
ジ
ジオ、
オ1129です。342?3?3?3?3? 3、
です。
3、4、3、4、3、3、足さ。うん、ちょうどいいのがない。
P が来る前は、甲殻類の出汁の強さについて喋っ
お
て
う、うん。やっぱりエビを入れたのがすごかったって話から、甲殻類って何があるのかと調べたら、フナムシとかダンゴムシも入ってくるっていうことを知りました。
ああ、そう、ダンゴムシ、エビの仲間なんだよ。私も
そうなん
最近知りまし
ね。
た。うん。
だから、いろんな先入観を抜いてダンゴムシで出汁を取ったら実は美味しいのでは、とか、いう話をしてしまいました。
オキアミも絶対なんか味強いですもんね。
あ、オキアミってちっちゃいエビみたいなやつですよね。
はい、多分。
はいはい。
相性、キムチとかに入れる
そう
やつ。
ですよね。
うん。
あ、そうなんだ。
そうそう。確
や
か。
っぱ
すごいよ。
ダンゴムシって食べれるのかな?
ダンゴ
い
ム
ける
シ。
んじゃない?
ダンゴムシ。
食べたくはないけど、別に。
あ、黒いからね。でもあれってさ、加
うん。
熱したら赤くなるとか言ったらちょっと面白いかも。
ちょっと面白いけど、やっぱでも、それだからって許せはしないな。やっぱ食べづらいな。出汁にするだけならまだね。
なんか加熱したらさ、団子になっちゃうとか言ったらかわいそうすぎるかもし
なん
れ
か、そうだね。見たくないね、あんまり。
ない。なんか、あれ結構愛玩枠じゃん、虫の中。
愛玩枠だね。
ちょっとかわい
愛
そうかも。愛
玩枠。うん。確かに愛玩枠です。
玩枠。ちょっとね、もう、なんだろう、今はなんか愛玩する気とか全くなくて、ちょっと触れないけど、私は。
子供の時は全
うん。
然
子
愛玩し
供、
てました。
ね、愛玩してたでしょ、私もして
で、たまに丸まらないのがいると、わらじ虫だったりする。
た。そうそうそうそう、見分けつかないのね、子
そう
供。
いうことしてましたよ。
いや、ちょっと後で検索してもらったらいいんですけど、やっぱ甲殻類やから美味しいんじゃないかって食べてる人はいます。
いるんですか?
い
やっぱりいるか。
すごいな。
ねえ。
牛さんの好きなさ、なんだっけ、竹本さんだっけ、YouTube。
ああ、竹本さんとかはやってそう、そういうこ
やって
と。
ないのかね。なんか調べてみようか
で、虫系も何個か行ってるはずだからやっててもおかしくないです。
な。うん。
でも竹本さんが、知識が豊富すぎるので、事前に美味しそうってちゃんと思わないとやらなかったりするんですよね。
なるほど。
なんか理屈で、これはこうだから美味しいはずみたいな。
なん
だ
か、
から美味しそうじゃなかったらやってないかも。
前に花粉でお団子かなんか作ってるのを見て、この人すごいな
うん。すごいよね。
って思う。
あ、でも思い出したけど、なんか、昔友達が、そういうなんか、下手者とかも全然食べれちゃうタイプの人が、韓国だったか中国だったかに行って、変な缶詰買ってきたの。なんか、ほんとちっちゃい、ツナ缶ぐらいの大きさの。それが、多分なんか虫の缶詰なのね。ちょっとダンゴムシっぽいやつだったの。でもそこ汁、なんか汁に使ってんだけど、その汁も灰色でさ、もう全然食べたくないの。でもそれ持ってきてさ、なんかさすがに、いや無理って言ったんだけど、そのなんかたくさん人がいるところの飲み会とかでそれを面白がって出して、いや、それはきつい、無理って言ったんだけど、なんかその使ってる汁が、見た目ほんと泥水みたいに見えるんだけど、それを食べた人がなんか、え、これめっちゃ美味しいみたいなことを言い出して、で、汁だけちょっと舐めたら本当に美味しかったの。っていう出した。あれ何だったんだろうな。
ダンゴムシの可能性があるんですよね。
あるかも。ダン
汁
ゴ
を。
ムシっぽい感じの虫か、そのフナムシ的なやつかなんかそんなんだったはず。
だって、なんかさ、冷麺とかもさ、言っちゃなんか、なんだろう、うどんとか比べると、色がだいぶさ、野性味あるじゃん。
何が？
冷麺、韓国冷麺。
冷麺、野性味ある、確かに。
色が、
灰色だったりする。
灰色だったり。灰色ってさ、これ食べれんのって思うじゃん。でも、なんか結構ちゃんと美味しいから、ね、やっぱ違うもんだよね。ところ変われば。気になるな、それ。なんか食べたいとまではいかないけど、スープの味は気になるな。
美味しかったの記憶はあるんだよね。なんか検索したら出てくるかな？
見
タ
てく
コ
る。
蒸し、缶詰。試しに韓国缶詰蒸しとかで。韓国だったかどうかもちょっとはっきりしないんだけど。
韓国検索タイム。
日本だってイナゴの缶瓶詰あるしね。出
おお、
てきた。ちょっと見ちゃった。出てきちゃった。
ポ
これ。
メイかな。
多分これだ。これだわ。
なんか、
一匹おやつって書いてるよ。これ、全然ダンゴムシじゃなくて、サナギ的なやつですね。
何？
サナギっぽい感じですね。
カイコって書いてあるよ。
あ、カイコか。あ、カイコだ。そうだ、カイコだ。なるほど。なんか謎が解けた。
なるほどね。納
でも
得。
これ本当に汁に使ってるのかな？
なんか、シリに使ってる写真あ、出
あ、あ
てき
る。
てる。
あ、出てありますか？あ、あるんですね。じゃあ、やっぱりこれだったんだな、きっと。
い
いや
や、
いや、ちょっとでも見た目的には結構厳しめですね。
そうですね。なんか、なんだろう、食べ慣れてないから、結構ダメだな。
ダメだ。ちょっと厳しい ね。
構厳しいな。なんか、無心ってさ、カリッとしてたらまだいけるかなっていう気がする。だけどさ、汁っていうのもちょっとなんか、マイナスポイントがちょっと。
マイナスポイントだよね。一
まあでも。
回、これ B と言ったんだけど、か忘れたけど、中国東北料理みたいな店に行って、で、串焼きなんだけど、基本的に。すごく香辛料たくさんかける串焼きで美味しいんだけど、さなぎがやっぱりあったんだよね。その串焼きのさなぎ。
食べてないんじゃないかな。
あ、じゃあ違う人があったとかも。
ど
そ
こ
れ
ど
は、
こ？
上野とかだったような気がする。
ああ、
で、
昔、肉の師匠に教えてもらった、なんだっけ、醍醐味だっけ、醍醐。
ちょっと名前忘れちゃったけど。
上野にね、あるの。
上野だっけね。
そこのね、羊のね、串焼きのやつが、美味しいって言って教えてもらったことがあるけど、でも、
上野多いもんね、そういうの。
ね。最後。
なるほど。串焼きのさなぎは、今見た缶詰みたいのじゃなくて、結構、ちゃんとでかいの。
そうなんだ。
このぐらいって見てもわかんないや。どう例えたらいいだろう。親指ぐらい。親指ぐらい。
親指全部？ゴ
まあ、
キブ
全部
リ。
じゃない。親指の先っぽ、第一関節ぐらい。
2、3センチといったところかね。
そんな
2
感じで
セン
すね。
チ、2.5センチ。3
そう
セン
いう
チ
もの
ぐらい
が、串にたくさん刺さって、焼かれて、やっぱそれはもう、味の問題じゃなくて、ちょっとやっぱ見た目的に厳しかったですね。蒸しすぎて。
そうか。虫は私も何度か食べたことはあるんですけど、意外とね、食べるとね、私は、まあ、全然いけるじゃんってなるんだけど、食べるまではやっぱちょっと勇がいるっていう。
なんか多分 P が一番食べれそうな気がします。 そういうものを、なんか、抵抗なくいけそうな。
抵抗ある気持ちをね、こう、無視して食べるときもあります。
素晴らしい。虫だけに。
虫 だ
だ
け
け
に
に。
して。
だけ。
ね。
でも、食べてみたい。この缶詰とかは。缶詰、やばいね。ちょっと自分では買えないな。
もらえるなら。じゃあ、
最
ちょっ
近
と、
のトピックは、
ピック。
あと、あとは、
姫。
何ですか？
なんか、
何
鳥
で
さんから、
すか？はい。
YouTube で子供が見てる YouTube が昔あって、
はい。
それはなんか、構成としては、フリフリのプリンセスの服を着た10歳ぐらいの少女と、
はい。
3つ下ぐらいの弟と、
うん。
お父さんの YouTube で、
はい。
お母さんが撮影してるっていう体の、プリンセス姫みたいな YouTube があって、で、
はい。はい。はい。
5年ぶりぐらいに子供がつけたら、なんかお
5
母
年
さん
ぶ
の
り。
声、子供が大きくなって、久々に違う YouTube ずっと見てたから、
ああ。
大きくなって、
うん。
その YouTube つけたらもうお姉ちゃんがもう大学生ぐらいになってて、
ええー、すごい。
でも、そう、12歳、多分12歳ぐらいだったんでしょうね、13歳か。
ああ、そっか。
でも、大学生ぐらいになったけど、髪の毛ピンク色にして、プリンセスは着てないけど、3人で相変わらず YouTube やってて、
すご。
でも撮影者はお母さんじゃなくて別になんか家族3人だけでやってるみたいな内容になってて、久々やなと思ってちょっと調べてみたら、お母さんはもう離婚したってなってて、なんか、で、その YouTube 見たら、なんかお父さんの謝罪動画みたいに出てて、揉めてた某何がししとは、まあ、今訴訟関係にありますみたいな、なんかたまに謝罪動画見てありますよね。そういう動画もあったんで、何を謝罪してるのか調べたら、なんかその、一緒にその YouTube お母さんが撮影してて、さらに別のスタッフみたいなのも出てたらしいんですけど、途中から。そのスタッフとお母さんができてしまって、
すごい話。
で、親権をお父さんが取って、3人だけで YouTube やってると。で、お母さんが今何してんのかなって思ったら、プリ姫ママっていう YouTube をやってて、その不倫した人の、どの子供が3人も揉まれてるんですよ。私が見ない5年間の間に。
すごい
で、
パワーあ
その
る。
3人の子供の YouTube やってて、
す
プリ姫
ご
ママっていう名前で、怖い怖い怖い怖いってなって。
でも、その新しい子供がシンプリ姫になってるんですか？
そうですね、シンプリ姫になってます ね。
怖い。それは怖い。
怖い怖いってなる。で、3人もおるし、その速さにも驚いて、多分だから、
すご
18歳のお母さんやから、多分47とか8とか50なんかわからないんですけど、
そっか。
それぐらいやけど、その3、4歳の子供をずっと映して、それで稼ぎを得てるっていう恐怖と
ち
か。
ょっと生命力すごいですね。
生命力すごいんで、ぜひだから見てほしいなと思って
生き抜
YouTube
く
貼ってる
力
んで、プリ姫ママとプリ姫をぜひ見てください。で、プリ姫ママのところに飛んだら、大体が、そんなことより2人を幸せにしてくださいみたいなコメントばっかりで、そんなことよりもみたいな。
切
で、し
な
か
い
も、
な。
プリ姫の時もちっちゃい時からずっとやってるんですね。だから、顔が一緒なんですよ。そこがまた恐怖で、なんか
成長してないの？
だから、自分の子供やから、似てるんですかね。だから、
ああ、そっかそっか。
そう
シン
そ
プ
う
リ
そう。
姫が似てる。
シンプリ
プリ
姫
姫のちっちゃ
と、
い子と似てるから、またそれがまた頭が混乱するってなって。その3人の子は、その旧プリ姫を知ってるんですかね？
まだ知らないんじゃないですか。ほんまに、もう、よちよち歩きの3歳とか4歳と
すごい。子供を使う人すごいよね。
か。
そのなんか、
YouTube に一回入ったら、もう YouTube の世界から出てこられへんのかっていうか、
傍若無人ぶりっていうか、もう、何でもいいんだね。使
何で
え
も
る。
いいんですね。
変えるみたいな。す
YouTube
ご
名も変えへんし、だってそれは検索したらヒットするから、そっちの方が
い。
いいでしょうね。
すごい。ちょっと子供大丈夫か心配になっちゃう。その旧栗姫は大丈夫そうな感じなんですかね。
旧プリメ、でもそれぜひ YouTube 先に見てみて、
見たらわかる。
で、しかもなんか、その、新しいプリ姫というか、その旦那さんとは、なんか、何やろ、体外受精でできた子供ですとかって、そういう動画とか出してて、何を言いたい、
なんか、
なぜ体外受精でできた子供なんだっていう。
生々しいですね。
はい。で、そんなわけないですよね。そんなわけないですよね。
わかんないけど。何を主張してんでしょうね。
だから私はだからのし綺麗な体だ綺麗な体であるということが言いたいんじゃないでし
ああ、そうや、そういうこと。
ょうか。でももともとそんな鳥ちゃんのお子さんが見てたようなそういうチャンネルだったのがいきなり不倫とかの生々しい話をアップするチャンネルになったとかだと思うと
そうなんです。
保護者的にはもうね、ちょっと
ね
衝撃が強すぎるっていう
え。い
か。
やー、すごいな。なんか子供がさ、途中でそういうの嫌になったりするじゃん、普通は。しなかったのかな。しかもバリバリ顔出しだし。
なんかその不倫した人なんですけど、あの旦那さんは、なんか加藤紗里とも関係あったみたいな感じで、なんかややこしい。
なんで、
なんかややこしい、ややこしいで、ちょっと
な
やや
ん
こしいが
で、
止まらないんで。
面白いって言っちゃった。
この
あ、す
元、
ごい、ちょっと私も調べたら、フラッシュが取り上げてる、週刊誌の。フラッシュが、登録者数174万人、親子 YouTuber、プリ姫が離婚していた、泥沼訴訟で浮上した、暴言禁止誓約書、出産費用使い込みトラブル。フラッシュが取り上げるほどのことだったんだ。すっごいな。なんか、それで思い出したんですけど、私の、ちょっと仕事で関わってた頃は、本当大学出たばっかりみたいな若い女の人だったんですけど、その人が、まあなんか結婚するって言って、ちょっと仕事から離れて、結婚して出産するって言って離れて、で、まあちょっと、まあ疎遠というか、関わんなくなってたんですよ、しばらく。で、しばらくしてから、その共通の知り合いから、急にその噂というか、事実を聞いたんですけど、その子が子供を産んで、子育て YouTuber になってめちゃくちゃ儲かってるっていうのを聞いて、すごいびっくりして、やっぱ儲かるんだと思って。でもその人はなんかそういう、こういうプリ姫的なやばいことはしてなくて、すごいスマートな感じで、子供の顔、うまいこと、まあ、1歳、2歳ぐらい前だと出しても、いずれ変わっちゃってわかんないじゃん、多分。多分そういう気も、そういう考えのもとで、なんか1歳だか2歳だかまでは顔を出すけど、そっから先はもう、スパッとやめて、その子のやつは。で、確か2人目が生まれて、2人目のやつにしたけど、もう、上の子は顔を隠すみたいな、あったりしてて、なんかすごい上手いんですよね。
おしゃれな感じ。
まあでもあんまりちゃんと見たことはないんですけど、なんかすごい、人気 YouTuber らしいっていうのを聞きました。こんなことになってるとは。
見てみたい。
みんな子育て YouTube 見ちゃうんですね、きっと。その育ててる人が
育ててる人が。
参考にしたいのか、なんか癒しなのかわかんないけど。でもなんか、だらだらした YouTube 見たい気持ちはちょっとわかるんですよね。なんかあんまりこう、派手さがないけど、なんとなく流しておけるようなやつとか。だから今、相撲の二子山部屋 YouTube はとんでもない人気なんですよ。
そんなYouTube が、
たこ
大
や
い
ま
に。
YouTube。
相撲協会、日本相撲協会公式 YouTube の登録者数抜いちゃったんですよ、その部屋だけで。なんかね、ドッキリ企画とかそういうのは絶対やんないの。ただただなんとなく部屋の風景を映してる。料理したりと
料
か、
理いい。あ
そう。ずっと料理したりとか、なんかたくさん食べたりとか、それもなんかあんまり派手にやってなくて、
サムネ
で、
がめちゃめちゃいいね。
サム
ほん
ネいい。
まや、かわいい。すごいいい。
かわいいですね。
で、私は、まあ、ずっと数十年相撲が好きですけど、
はい。
その YouTube は特に見てなかったんで。見ちゃった？
ごめんごめん。すいません。
それは見てなかったんだけど、まあ人気らしいっていうのは知ってはいたんだけど、久保さんがね、久保光郎さんがね、いつの間にかそっちにハマってたんですよ。なんかこんな、私と一緒に仕事して、私はずっと相撲好きって話はしてたんだけど、私からは影響されず、その YouTube にハマって相撲が好きになってきてるんですよ、最近。まあ、ありがたいことなんですけど、相撲ファン的に。
その皆さんの淡々と美味しそうに食べてる動画とか。
そう。で、なんか、ちらっと BL を思わせる感じとかがあるらしいんですよね。やっぱ男子しかいない世界だからさ。で、最近の子は、まああんまりその、まあ相撲部屋って昔結構ひどいとこもあったけど、名古屋部屋って割と若い部屋で、あんまりこう古い人がいなかったりして、まあなんか割と穏やかなイメージのとこで、なんか二人で料理かなんかしながら、ふざけて、俺たちって付き合ってんのかなとか言い出したりとか、
かわ
そうい
い。
うの、そういうのがあるんだって。その作為的じゃない感じがすごいいいらしい。
見てみよう。
だ
いや、
からなんか、
このサムネの完成度はすごいと思う。
そう。なんかね、動画ちゃんとやってる人が入ってるっぽいんですよ、どうやら。
やっぱり。
スタッフさんで。
そんな感じ
見せ
する。
方がうまいんですよね。でもなんか双子山部屋ってそのすごい強い人はあんまりいないから、そのテレビでに出てくるぐらいで活躍するような人はほとんどいなくて、まだ下の方の若手の子ばっかりだから、もう私も正直あんまりわかんないんですよ、その人たちが。個人名とかも顔と名前が全然一致しないんだけど、久保さんは多分全員もう一致してんだよね
超えちゃってんじゃん。
うん、全
資
然
産
私
を
の
部
知
分
識を
的
超え
に。
てます。完全に超えてます。
すごい。
部屋推しってことです
部屋推しですね。
か？
久保さん真面目な人だからさ、こんな相撲のハマり方は良くないんじゃないかとか思って、
真面目だな。
真面目だからなんかそっからちゃんと見ようとしたりしてるらしくて、
す
す
ご
ご
い、
い、
偉いね。
相撲ファン的にはもうありがたい話ですよ。
これは、箱って言いますか？箱推しですか？箱
ああ、
馬。
箱推し、ある意味箱推しであ する
いは
ね。
箱推しです。
なんか、ダラダラ動画いいよね。
いいよね。わかる。私も作業中に流すなんかないと、なんだろう、耳がさ、寂しくてさ、
わかる。
YouTube なんかないかな、みたい
ラジオとか、
な。もうなん
求
か、
めちゃう。
YouTuber の人が、ライブ配信でラジオっぽいことしてるのとか、ただの雑談放送みたいなのを見る機会とかも何回かあって。まあ、そういえば、1129聞けばいいんじゃないって思って、それで作
それ
業かな、か
で、
ど。
それがきっかけだったんですね。ありがたい話です、本
でもやっぱ聞くだけと編集するのとやっぱ違うから、
当に。
仕事集中できなかった。
たまにピー音入れなきゃいけないときあるしね。
その確認をちゃんとしてからいつもやってるんで。
そうですよね。
まあでも、高どってよかったよ。安心してる今。
いや、本当にありがたい話です。
ありがたい、ありがたい。
もう、私が さあ、多分2、3年ずっとやってなくて、その間、牛さんとか鳥ちゃんとかがやってくれてたんで、ほんとすいません。
あ、
いえい
いえい
え、ありが
え、
とと
ん
うご
で
ざ
も
い
な
ます。
い、とんでもない。あ、なんか全然話題が変わるんですけど、東京暑いですか？
今日は外に出てないんでわかんないです。
そうでした。今日は P が体調不良をして頑張っているんでした。
そうやった。
でもすごいムシムシしてる。なんかもう雨の日
そう
も、
か。
今日は雨だったからだけど、なんかもうきつい、なんか低
つい。
気圧が、気
そう
圧によっ
ね、
て体調不良。
2024年6月28ですよね。
はい、
8
そう
な
で
んです
。
すけど、私のが、まあ、前回に続き青森にいるんですけど、ちょっと所用で明日から東京なんですよ。もう今からその暑さにうんざりしてるんですよね。
ああ、そっか、体感
嫌
しに
だ。
行くのか。
で
奈良っ
も、
てど
いい。
んな感じ
ん？
なんですか？奈
あ、
良。
奈良。奈良で
で
も
ももう
暑そう。
涼しい、朝晩は
あ、
ひん
そう
やりって
です。
感じですけどね。
いい
あ、
な。
そうなんだ。
日中は暑いですよ。でも朝晩はもうちょっと冷えるわねっていうぐらい。
あ、そうです。なんか奈良って盆地で暑そうなイメージがあります。
日中はそうですけど、やっぱ田舎なんでこう、
ああ、まあ、
朝晩は、
ビル街とかじゃないから。
そっか、いいですね。
扇風機で涼しいわねって感じです。
ああ、ですね。明日からが心配です。
猫ちゃんは置いていく。
猫ちゃんは置いていって、こっちの知り合いに
そうで
見て
す
い
よ
ただ
ね。
く形になります。申し訳
そ
な
う
い、にゃんこ。にゃんこ怒るだろうな、また。
です。かわいい。
まあ、
ちゃん
毎
と、
日怒ってますけど。
毎日怒ってん
毎日怒ります。もう
の？
私が3、4時間家出ると、もう激怒です。
か
か
わ
わ
いい。
いい。めっちゃ怒る。なんか帰ってきて、まあ大体玄関に待ち構えてるんですけど、帰ってくるとまず、にゃーんっていう、長い。すっごい
怒っ
なん
て
か
るな。
怒ってる。
不満に比例してくる長さが。
長いの。そう、最近長いんですよ。
高校野球のサイレンみたいな怒り方やった。
そう。こんな感じです。でも、そういう出張的な感じで、こっちにいるときに、3日ぐらいいなかったりすることが、まあ、ごくたまにあるんですよ。前でも1日1回来てもらってるんですけど、知り合いの人に。3日ぐらいいなくて帰ってくると、なんか激怒を通り越して、多分ちょっと不安になっちゃってて、恐る恐る出てくる。
かわい
本当
そう。
に、本当に帰ってきたのかなみたいな感じで。
そっか。
はあ、かわいい子、かわいい子、ひどいことをしている親です。ネグレクト親です。
なんか2拠点してると難しいけどさ、なんかコマヤンの遊び相手にとか言ってもう一匹飼い始めちゃいそうだよね。
そうね、そう、それはずっと考えちゃう。
考えてるんだ。
あ、でも2拠点してる間はちょっと厳しいかな。あ、でも今年、去年の東京青森の往復で、コマがもう大パニックを起こして、で、もう本当にもう私も気が気じゃない状態になってたんですけど、今年は、ちゃんと対策を練ったことによって、それが大成功しまして、もう本当に良かったです。対策って大事なんだなって分かりました。
素晴ら
お、
しい。教えてください、ぜひ。
もう、こんなにうまくいくとは思わなかったです。去年は本当にちょっと過呼吸みたいになっちゃってて、猫な
言って
の
まし
に。
たよね。
本当に心配して、まあ心配も何も、小町が一番ひどい目にあったんですけど、今年はね、新幹線に乗ったって思わせないという方法で、うまくいきましたね。
どうやって？
まあ、猫、このラジオ聞いてる猫会の人が何人いるか知りませんけど。
いや、でも激アツ情報じゃないですか、それは本当に。
うん、
そう、
基本
まあ、
猫飼ってると思うよ、1129のリスナー。
じゃあそうします。基本猫飼ってて、しかも新幹線で移動することがあるということにします。なんかいつもはね、今までは、ちょっと大きめのケースにしてたんだ。ケースというか、クレートって言うんだけど、大きめの、こう、やつにしてたんですよ。運ぶケースを。で、大きい方が多分、体とか動かせるだろうし、って思ってたんですけど、移動の時しか使ってなかったからやめて、病院行く時に使う、ちょっとちっちゃめのリュックサック型のにしました。まず。その方が、コマは入り慣れてるから。で、かつ、いつも、そこに入った状態で持っていくのがかわいそうって思って、なるべくそこに入ってる時間を短くしてあげたいと思ってたんですけど、そうするために、ケースに入れてすぐ家で出たんですよ。でも、ケースに入れた状態だと、いつもニャーニャー言うから、ちょっと怖いのか不満なのかで、一回、リュックサックに入れてから落ち着くまで待ったんですよ、家で。入った状態でニャーニャーニャーニャー最初言うけど、しばらくするとちょっと静かになるんですよ。落ち着いて。そこまで待って、で、ちょっとおとなしくなったなと思ったら、そのリュックサックは、壁が透明になってて、外見えるようになってるんですけど、その猫用のやつだから。そこも全部風呂敷で包みました。外が全部見えないようにして。静かになってから完全に風呂敷で包んで、それから家を出て、でもう行くときはタクシーで、なるべく最短距離で新幹線の駅まで行って、で、時々にゃーとか言うんだけど、そこでももう心を鬼にして、絶対風呂敷を開けずに、もう赤子泣いても蓋取るなの状態ですよね。米炊く時の、
米炊く時の
小
目
松泣い
に
ても風呂敷取るなっていう状態で、
しっかり漏らしていかなかったから
一切見ずに、新幹線の椅子に座るまで一切見ずに来て、新幹線に座ってやっとちょっとだけチラッと見たら、なんか静かにしてたんですよ。で、そのまま、特に大騒ぎすることなく。あ、でもその前に、すごい大事なのは、薬ももらってます。
ほうほうほう。
獣医さんのとこで、本当に麻酔状態になるような、必要なんじゃなくて、ちょっと、安定剤的な、少しふわっとするような薬があるらしくて、それはもらいました。それも飲ませてます。ということで、
万全
うま
薬。
く、
今回の対策はどうやって調べたんですか？
今回対策は調べてはないです。もう、我流
我
という
流
か、我流です。小
獣医
町は、
さん。
まあそう、獣医さんに、薬はもらっ、アドバイス的には薬もらったというだけで、外見せないとか、ケースちっちゃくするとかは、完全に、小町はこう思ってるに違いないの、勝手な推測です。やっぱりでも、まあ、実の子なので分かりました。よかったです。
絆ですね。
絆がありました。
よかった。
よかっ
じ
たで
ゃあ、素
す。
晴らしいと思います。
参考にしてください。もし同じ状況の人がい
ね
たら。
え。めっちゃ参考になる。だから、2時間、3時間ぐらいでつく。
いや、
まあ
もっ
でも、
と少ないか。
家から家だと正味4時間ちょっとかかりますね。申
そ
し
れは
訳
無
な
理。
いなと思って。
ご飯も食べない。
ご飯も食べない。水も飲まない。あ、でも途中でチュールあげた。
どうやっ
チ
て
ュール
あ
は、
るの？
リュックサックにちょこっと穴が開いてんの、そういうことするような。
ああ、そうなんだ。へえ、そういうもんなんだね。
そうなの。
おしっこも我慢できる。
構は我慢できちゃいますね。
でも、ペットシーツは敷いたりするんでしょ？
いや、敷いてない。
あ、そうなんだ。
敷いてないね。
強い肛門、肛門。
ないね。ペットシーツはあんまり気持ちよくないんじゃないかなと思って、落ち着かないかなって、普段使わないから。
あ、そっか。
猫ペットシーツ敷いても多分しないんじゃないかな。
強い。
あ、残り時間1分ちょっとですね。
じゃあ、コマニャンの件は明るい話題だった、朗報だったので、
それ
お
は
話
一応そうですね、両方です。
文法を大切にかな、文
ご
芸
安
賞
心
に。
ください。あれ、
小町の前に何の話してましたっけ、今日。
甲殻類とプリママの話をしてました。
甲殻類とプリママ
メ
と、
モしてるんで何し
なん
ろ。
か、のんびり YouTube の話。
そうだ、双子
やっぱ
よ。
り、
あ、そうですよ、のんびり
双子
YouTube。
や
双子よ、双子
っぱ
部屋。
り、のんびり YouTube を大切にですね。
ああ、
のんびり YouTube はすごいいいです。じゃあ、のんびり YouTube を大切に。
はい。あり
あ
が
り
と
が
うご
とう
ざ
ご
い
ざ
ま
い
す。
ます。